グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメリ編集から選んだお話をお届けします。新年度スタートしたばかりのこの時期、ちょっと楽しくなるようなお話を選んでまいりました。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。金のガチョウ。昔、あるところに一人の男がいました。この男には三人の息子がありましたが、そのうち一番下の子は抜け作と呼ばれていました。そして、蔑まされ、笑い者にされて、何かあるたびにのけ者にされていました。ある時のこと、長男が木を切りに森へ行くことになりました。するとお母さんが、息子がお腹を空かせたり喉が渇いたりしないようにと、おいしい上等な卵入りのケーキとワインを一瓶くれました。森の中へ入っていくと、長男は灰色の服を着た年取った小人に出会いました。小人は長男にこんにちはを言って、それからこう言いました。
どうかあんたの袋のお菓子を一つわしにくれないか。そしてあんたのワインを一口飲ませてはもらえないか。わしは腹はペコペコだし、喉はカラカラなんだ。
ところが、賢い長男は答えました。
お前に僕のお菓子とワインをやってしまったら、僕のが何もなくなってしまうよ。お前なんかさっさと消えてしまえ。
そう言って歩いていきました。さて、長男が木を切り始めると間もなく、手を滑らせて斧で自分の片方の腕を傷つけてしまいました。長男は家へ帰って包帯を巻かなければなりませんでした。これはあの灰色の服を着た小人のおじいさんの仕打ちだったのです。それから間もなく、2番目の息子が森へ行きました。その時お母さんは、長男に与えたのと同じように卵の入ったケーキとワインを1本持って行かせました。次男も同じように灰色の服を着た年取った小人に出会いました。そしてお菓子を一切れとワインを一杯くれと頼まれました。けれども次男も冷たく言いました。
お前にやればそれだけ僕の分が減るんだ。さっさと言っておくれ。
そしてそこを立ち去ってしまいました。小人はこれに対してちゃんと罰を与えました。次男は木を斧で叩くうちに自分の足を傷つけてしまい、人に担がれて家へ帰らなければならなくなってしまったのです。すると今度は抜け作が言いました。
父ちゃん、
僕が行って木を切ってくるよ。
するとお父さんが答えました。
兄貴たちが二人ともひどい目にあったんだ。お前はやめておけ。お前なんかにできるもんじゃない。
けれども抜け柵はどうか行かせてくださいとお父さんに頼みました。お父さんはとうとう言いました。
それならまあ行ってみろ。怪我をして初めて利口になるもんだから。
ところがお母さんがくれたのは水でこねて灰の中で焼いたお菓子と酸っぱいビール一瓶だけでした。抜け柵が森の中へ入っていくと、やはり灰色の服を着たあの年取った小人に出会いました。小人は抜け柵に挨拶してこう言いました。
わしにあんたのお菓子を一つとあんたのビールを一口飲ませてくれないか。わしは腹ペコで喉がカラカラなんだ。
すると抜け柵が答えました。
でも僕は灰の中で焼いたお菓子と酸っぱいビールしか持ってないんだよ。それでもよければ一緒に座って食べよう。
そこで二人は腰を下ろしました。抜け柵が灰の中で焼いたお菓子を取り出してみると、それは素晴らしい卵入りのお菓子になっていました。そして酸っぱいビールは上等のワインになっているではありませんか。二人は一緒に食べたり飲んだりしました。食べ終わると小人が言いました。
お前は優しい心の持ち主で、自分の食べ物を喜んでわしに分けてくれたから、お前に幸せを送ることにしよう。あそこに老木が立っているだろう。あの木を切り倒すがよい。根の中に何かが見つかるだろう。
そう言って小人は別れを告げました。抜け柵はそこへ行って木を切り倒しました。木を倒してみると、根の中に純金の羽を持ったガチョウが一羽いるではありませんか。抜け柵はそのガチョウを抱き上げ、それを抱えて宿屋へ行きました。そこで一晩泊まろうと思ったのです。ところでこの宿屋の主人には三人の娘がありました。娘たちはガチョウを見ると、なんと不思議な鳥なんだろうと思って、とても好奇心を駆り立てられ、その金の羽を一枚欲しくなりました。そして長女は、
私はどうしてもあの羽を一枚手に入れなくちゃ
と思って、抜け柵が外へ出ていくのを待ち構えていて、ガチョウの羽に手をかけました。ところが指も手もしっかりそのガチョウにくっついてしまったのです。そこへ次女がやってきて、やはり羽を一枚手に入れようと思いました。ところがお姉さんに触った途端、お姉さんにぴったりくっついてしまいました。末娘もやってきました。そして羽を取ろうとしました。するとお姉さんたちは大声で叫びました。
近づくんじゃないよ、大変なことになるよ、近づくんじゃないよ。
けれども末娘はなぜだかわからず、
お姉さんたちだって掴んでいるんだもの。私だって掴まなくちゃと思って飛びつきました。ところが、お姉さんたちに手が触れた途端、末娘の手もお姉さんにぴったりくっついて離れなくなってしまいました。こうして三人の娘は一晩中ガチョウから離れることができませんでした。次の朝、抜け柵はガチョウを腕に抱えて出かけました。ガチョウにくっついている三人の娘のことなんか点滴にも止めません。娘たちはガチョウが気の向くまま歩く跡をつけて、右へ左へとくっついて歩かなければなりませんでした。原っぱの真ん中で牧師さんに出会いました。牧師さんはこの行列を見ると言いました。
なんてことだ、恥ずかしいと思いなさい、お行儀の悪い娘たち。どうして若い男の後をつけて原っぱを歩き回っているんだ。みっともないじゃないか。
そう言ったかと思うと、牧師さんは末娘に手をかけて引き離そうとしました。ところが娘に手が触れるや否や、牧師さんも手が離れなくなって、自分も一緒に行列の跡をつけて歩かなければならなくなってしまいました。すると間もなく教会の番人がやってきて、牧師さんが三人娘の尻を追いかけているのを見て、あっけに取られて叫びました。
なんてことでございます、牧師様、そんなに急いでどこへ行きなさる。今日は赤ちゃんの洗礼がまだ一つございますぞ。
そう言って牧師に駆け寄り、その腕を捕まえました。ところがやはりぴったりくっついてしまったのです。五人がそうやって一列になって急ぎ足でかけていくと、畑帰りのお百姓が二人、鍬を担いでやってきました。これを見ると、牧師が大声で、どうか自分たちを引き離してくれと頼みました。ところが、お百姓たちが教会の番人に手を触れるや否や、お百姓たちもくっついて離れられなくなりました。とうとう七人が列になってガチョウを連れた抜け柵の跡についてかけていくことになりました。抜け柵はやがてある町に着きました。この町を治めている王様には一人娘がありました。ところがこのお姫様はとてもとても気難しくて、誰にも笑わせることができません。そこで王様はお姫様を笑わせた者はお姫様と結婚することができるというお触れを出しました。抜け柵はこのお触れのことを聞くと、七人が一列にぶら下がったガチョウを連れてお姫様の前へ行きました。お姫様は七人の人間が一列になってガチョウの後について小走りに走るのを見ると大声で笑い出しました。そして一向に笑いが止まりません。そこで抜け柵はお姫様をお嫁さんに欲しいと言いました。ところが王様は何のかんのとイチャモンをつけ、しまいにまず地下の酒蔵に蓄えてあるワインをきれいに飲み干すことのできる男を連れてまいれと言いました。抜け柵は
あの灰色の服を着た小人のことを思い出して、あの人ならきっと何とか力になってくれるだろうと思って森へ行きました。あの木を切り倒したところまで行くと、そこに一人の男が腰を下ろして、ひどく沈んだ顔をしているではありませんか。抜け柵は、どうしてそんなに落ち込んでいるんだと尋ねました。すると男が答えました。
実は私はひどく喉が渇いてしまったんだ。それなのにもう飲み物がなくなった。ワインを一たる飲み干しはしたんだが、あんなのは焼け石に水だ。
それなら僕があんたを助けてやることができるよ、と抜け柵は言いました。いいから僕と一緒においで、たっぷり飲ませてやるから。それから抜け柵はその男を王様の地下室へ連れて行きました。男はいくつもの大きなワイン樽から飲み始め、飲みに飲んでお尻が痛くなるほどでした。それでも丸一日経たないうちに、男は地下の酒樽のワインを全部飲み干してしまいました。抜け柵はまたお姫様をお嫁さんにくださいと言いました。けれども王様は抜け柵と呼ばれるような男が自分の王女を連れていくことが腹立たしくてならなかったので、また新しい条件を出しました。山ほどのパンを平らげられる男を連れてまいれというのです。抜け柵はまた森の中へ入っていきました。するとあの木を倒したところに一人の男が腰を下ろしていました。その男は自分の体を綱できっちり締めて、ひどく不機嫌そうな顔をしてこう言いました。
俺はフランスパンをパン焼き窯にいっぱい食べたんだが、ひどく腹が減ってるもんで何の役にも立たなかった。体の中が空っぽみたいなんだ。それで体をきつく綱で縛っておかなきゃならない。腹ペコで死ななくて済むようにな。
抜け柵はこれを聞くと大喜びして言いました。
さあ立ち上がって僕と一緒に行こう。腹いっぱい食べさせてやるから。
抜け柵はこの男を王様の中庭へ連れてきました。王様は国中の小麦粉を集めさせ、それで大きな山ほどもパンを焼かせてありました。森から連れてこられた男はその前に腰を下ろして食べ始めました。そして一日と一晩経つと、パンの山はすっかり消えてしまっていました。抜け柵はまた王女をお嫁さんに欲しいと言いました。けれども王様はもう一度断る口実を考え出し、水陸両用の船を持ってこいと要求して言いました。
もしそれを持ってこられたらすぐに姫を嫁にやろう。
抜け柵はもう一度森の中へ入っていきました。すると以前にお菓子をあげた灰色の服を着た年取った小人が腰を下ろしていました。そしてこう言いました。
わしはお前のためにワインを飲みパンを食べてやった。今度はその船も作ってやろう。わしがこんなことをするのも、それはみんなわしに対して お前がとても優しかったからなんだ。
そう言って小人は抜け柵に陸上でも水上でも平気で走る船を作ってくれました。王様はこれを見るととうとう抜け柵に姫を与えないわけにいかなくなりました。そして結婚式が祝われ抜け柵がその王国を継いで長いことお妃と満足して暮らしました。
いかがでしたか？金のガチョウのお話を今回はお届けしました。なんだかひどい扱いだなと思うところもあったりはしたんですが、いいことをすれば幸せになれるんだよということを教えてくれるようなお話だったかもしれません。それにしましても金のガチョウを先頭にたくさんの人が連なって歩く様子、お姫様が笑ったように思い浮かべるとちょっとおかしな感じがしますね。さあ今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のミル編集から金のガチョウをお届けしました。クスクスと笑って聞いていただけたでしょうか？次回はどんなお話か、またどうぞお楽しみにお待ちください。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち、私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。